聖書を読みます。最初に旧約聖書から列王記下5章の1節から14節まで、旧約聖書の583ページです。列王記下5章の1節以下。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。ナーマンが主君のもとに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい。私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10キカル、金6000シェケル、着替えの服10着を携えて出かけた。王はイスラエルの王に手紙を持って行った。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに、家臣ナーマンを送りあなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せという。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わしていった。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。次に新約聖書からルカによる福音書第17章11節から19節までです。新約聖書の142ページ、ルカによる福音書第17章の11節以下。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、 祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で記憶された。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。祈ります。主よ、私たちの神よ、あなたは私たちが何者であるかをご存知です。私たちは自らの良心に恥じない時もありますが、良心にやましさを覚えている時もある。そういう人間であります。自分に満足している時もあれば、不満を感じている時もあり、そのように確かさと不確かさを交互に覚えている者たちであります。時に革新的なキリスト者になることもありますが、時には全く習慣的なキリスト教徒にもなります。固い信仰に生きる時もありますが、時には半信半疑であり、時には全く信じていません。主よ、そのような私たちを憐れんでください。あなたはこのような私たちがどこから来たかをご存知です。家族、知人、友人などの親しい交わりの中から来たものもあり、大いなる孤独の中から来たものもあります。比較的裕福な暮らしから来たものもあり、あらゆる困難や苦境の中から来たものもあります。それぞれの家族の状況も落ち着いていたり、緊張関係があったり、壊れていたり、様々です。主よ、私たちすべてのものを憐れんでください。しかし私たちは今、誰もがあなたの御前に立っています。一人一人がどんなに違っていたとしても、あなたの御前で罪を犯す人間であるという点では、またお互いの間で間違いを犯す人間であるという点では、私たちは皆同じであります。主よ、このことを私たちに自覚させてください。さらに、誰もがいつかは死ななければならないという点でも、私たちは皆同じであり、あなたの恵みがなければ誰もが失われていただろうという点でも同じです。とりわけ、そのあなたの恵みが、あなたの愛したもう御子イエスにおいて、私たちの主イエスキリストにおいて、私たちすべてのものに約束されており、いや、すでに与えられているという点でも、私たちは皆同じであります。主よ、この意味で私たちが一つにされているということを心から感謝いたします。主なる神よ、その私たちが今あなたの御言葉を聞くためにここに一緒にいます。あなたの御言葉が正しく語られ、正しく聞かれますように、そしてあなたの御名が高く褒めたたえられますように、私たちの主御子イエスにおいて祈ります。アーメン。今の祈りはスイスの大変優れた神学者であるカール・バルトがある時捧げた祈りです。 それを私なりに少し書き換えて皆さんの、ご一緒に祈りました。そのことを特に申し上げておきたいと思います。先週は私はこのルカによる福音書10章 の、 いわゆる良いサマリア人のところをテキストとして説教いたしました。で、あの場面でサマリア人、サマリア人が登場するということには特別な意味があるんですけれども、私は先週は別のことに焦点を合わせて話をいたしましたので、サマリア人の問題にはほとんど触れませんでした。不思議に思われた方もあるかもしれませんが、でそのサマリア人が今日の箇所にも出てくるんですね。今日こそはその問題を取り上げて考えなければなりません。そこで最初にちょっとサマリアという地域のことについて申し上げておきたいと思いますが、聖書の終わりの方に地図が載っています。その地図をご覧になるとお分かりのように、サマリアというのは一般にユダヤとガリラヤの中間にある地域であります。で本来はこれは紀元前870年頃と言いますから随分昔のことですけれども、北王国イスラエルのオムリ王という人が建てた町の名前でした。でこのサマリアと名付けられた都、これが北王国が滅亡する時まで首都、都だったんですね、国の都だったんで、そういうこともあって周辺地域もサマリアと呼ばれるようになりました。紀元前8世紀の後半に、半ばぐらいの頃にアッシリア帝国という大変大きな強大な国のシャルマナサルという王が大軍を率いて北王国に攻め入ってきたんですね。イスラエルを攻撃したわけです。で紀元前722年には首都サマリアが陥落いたします。でその2年後に次の王のサルゴン2世という人が住民をアッシリアに強制連行します。でサマリアはアッシリアの属州になります。でその結果他の地域から多数の異民族が入ってきて、まあ今でいうと入植したということになるんでしょうが、そこで混血も起こりました。それだけじゃなくて、異なる宗教、他の地域の異なる宗教とイスラエルの宗教との間に、混交という出来事が起こります。混交といいますのは宗教がこう混じり合うことですね、ごった混ぜになることです。人々はこれは列王記下の17章に出てくる記事でありますけれども、人々はヤハウェを恐れ敬うとともに自分たちの偶像にも仕えたと、こういう記事がありますが、そのヤハウェに対する信仰とその他の地域の、土着の信仰とそれがごちゃ混ぜになったということです。でこれは純粋なヤハウェ信仰といいましょうか、イスラエルの宗教の立場に立つ人たちの目から見るとけしからぬことである。でユダヤ人はこういうことからサマリア人を疎んじるようになったと考えられています。ユダヤ人がサマリア人と交際しないと言われていたのはそのためです。でさてそのことを頭の中に置いた上で今日のテキストに目を向けたいんですが、 イエスはエルサレムに向かって旅を続ける途中で、サマリアとガリラヤの境のある村で、雷病を患っている10人の人に迎えられたと言います。これは今日の箇所の12節ですね。ここには雷病と書いてありますが、最近の新共同訳聖書はこの言葉を変えまして、重い皮膚病というふうになっています。皆さんがお持ち の聖書ではどうなっているでしょうか。私の聖書ではまだ新約聖書の方は雷病となっていて、旧約聖書の方が重い皮膚病になっています。しかし最近のは全て重い皮膚病に統一されているはずです。その点はご注意いただきたいと思うんですが、ここで雷病というふうに書かれてありますのは、私の聖書では少なくともそうだったんですけれど、先ほど読んだこの講談用の聖書ではさすがに重い皮膚病というふうに変えられています。でしかしその雷病となっている聖書もあるようですから、そこでちょっと注釈を加えますが、これはいわゆるハンセン病のことではありません。皮膚病の一種といいましょうか、あるいはある人は総称、総じて皮膚に炎症を起こした場合に、その言葉を使うんだと。でヘブライ語では衣服や家につくカビも同じ言葉で表現されるということです。ですからかなり広い概念なんですね。でハンセン病というふうに特定した病気のことではないのです。でさてその重い皮膚病にかかった場合に病人はどのように対処すべきかということにつきまして、レビ記の13章には詳しい規定があります。ユダヤ人というのはとにかく清潔を非常に重んじた民族ですから、重い皮膚病というのは随分嫌がったんでしょうね。ですからこういう規定ができたんだと思いますが、まず祭司に見せて、それが本当に重い病、皮膚病かどうかということを判定してもらわなければなりません。で祭司がこれは汚れていると、この人はこの重い皮膚病によって汚れていると、そういうふうに判断した場合には、その病人は次のようにいたします。引用します。これは、レビ記13章の45節以下ですが、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばらねばならない。ちょっと飛びますが、その人は一人で宿営の外に住まねばならない、そういうのであります。でこの病気にかかった人は、まあ昔風の表現で言いますと村八部ということになります。健常者に近づくことを厳しく禁じられました。で今日のところに12節にその10人の人が遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げたと書いてありますけれども、この遠くの方に立ち止まったという表現はそのことを表しているわけですね。近寄ることは禁じられていたんです。だから遠くの方に立ち止まって、そこから声を張り上げて、叫んだと。でこの人たちはですからレビ記の規定に忠実に従ったと、言わなければなりません。でもっとも病人は一定期間を経た後でもう一度祭司に見せて清いと判定された場合は清めの儀式をしてもらった上で元の生活に戻ることが許されました。ですから元の共同体でみんなと一緒に暮らす、人に近づくこともできたわけですね。 そういうことですから、全く絶望というわけではありません。しかし、たとえ短い期間であるにせよ、汚れたものとして共同体のあらゆる交わりから排除される、これは大変つらいことです。最近よくいじめということについて聞きますけれども、クラスの仲間から排除される、交わりを拒絶される、それがいじめの本質でしょう。で、この病気にかかった人は汚れたものというふうに人から判定されるばかりではなくて、自分でも私は汚れたものです、汚れたものです、そう大声で叫んで自ら交わりから遠ざかるというふうに決められていました。辛いことです。ですから、この10人の人たちは声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、これは13節ですね、そう叫んだのでした。ここのところを例の本田哲郎神父、大阪の鎌ヶ崎で貧しい人たちのために献身的に働いているカトリックの神父さんですが、でこの方が翻訳した新約聖書の言葉で読みます。彼はこう訳しています。我々の苦しみを分かってください。この十人はそう叫んだというのです。我々の苦しみを分かってください。いい訳だと思います。でもちろんイエスには彼らの苦しみが分かりました。イエスという方は人々の苦しみに対して常に敏感でした。私たちはしばしば鈍感です。そういう点では、自分がその人に苦しみを与えているのにそのことに気づかない、そういうことがよくあるんじゃないでしょうか。その意味で私たちは鈍感ですが、イエスは人々の苦しみに対して常に敏感でした。そしてその人たちと苦しみを分かち合いました。しかしそれだけじゃありません。彼はこの10人の人々の体の汚れが必ず拭い去られて清められるということを確信していました。そしてその希望をこの10人と分かち合ったのです。苦しみが分かるというのはそういうことです。希望まで分かち合うということにならなければ苦しみが分かったとは言えません。でイエスはその時その十人に向かって、祭司たちのところに行って体を見せなさい、これは14節ですが、そう言われました。祭司たちのところに行って体を見せなさい。でこの言葉はイエスがこの人たちと希望をも共有していたことを示しています。あなた方はすでに清められている、そのことを祭司に確認してもらいなさい、祭司のところに行って体を見せなさいと言われたのはそのためです。ですから本当の意味で彼は苦しみを分かち合うとともに希望も分かち合っていた、そういうことなんじゃないでしょうか。そういう分かち合いの心を持ってイエスは彼らを送り出したのでした。そして彼らはそこへ行く途中で清くされたと書いてあります。私はそのことを信じます。本当に信じます。このように苦しみと希望を 共有してくださる方が行きなさいと言った以上、そこへ行かないわけにはいかないし、癒しが起こらないはずはない。ですから今日の話は大変深い慰めに満ちていると私は思うんですが、ただ問題はそれからでした。で、このようなイエスの言葉の力によって癒された10人のうち9人まではユダヤ人でしたが、この人たちは有頂天になって舞い上がってどっか別のところに行ってしまいました。その消息は分かりません。どこ行ったか、おそらくまず自分の家へ帰ったのかもしれません。治ったと言ってその報告に帰ったのかもしれません。しかしこういう場合、彼らがまずしなければならないことは、感謝してこの喜ばしい結果をもたらしたのはどなたかということを確認することではなかったでしょうか。ユダヤ人はそれをなおざりにしました。ただ一人だけ、これは15節16節ですが、自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた人がいます。彼はイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だったと書いてあります。で、これが今日の箇所が私たちに示している問題であります。ユダヤ人は、これは多くの場合にそういうことが起こりましたけれども、自分たちは律法を与えられた民族であって、そしてその律法に従って常に正しく生きているというふうに思い込んでいました。自分たちは常に正しい。しかしそういうふうに思い込んでいた人たちが実際に正しい生き方をしていたかどうかと、そのことになりますと、それは違います。自分たちは常に正しいと思い込んでいたユダヤ人は、実際には正しい生き方をしていませんでした。これに対してユダヤ人から軽蔑して見られている、いい加減な連中だと、信仰的に不純な連中であるというふうに見られていたサマリア人が、実際上正しい生き方をしたというのであります。先週私たちがテキストにした良いサマリア人の話もそうでした。ユダヤ人の正義を代表する祭司やレビ人は、旅人が苦しんでいるのを見て見ぬふりをした。そして道の向こう側を通っていったと書いてありました。で、しかし彼らから軽蔑されているサマリア人は、その人を見て哀れに思い、近寄って傷にブドウ酒、油とブドウ酒等を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。至れり尽くせりのことをこの人はしたのです。我々はしばしば論理的には正しくても倫理的には正しくない、そういったのは先ほどの祈りを書いたカール・バルトでした。私たちはしばしば論理的には正しくても倫理的には間違っている。考えさせられます。決して他人事ではありません。私たち自身の生活の中にそういうことがしばしばあるのではないか、そのことを考えさせられます。 ですから18節のイエスの言葉、この外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。で、このイエスの言葉は私たちに強く反省を促すものであります。祈ります。神様、あなたは私たちがどのような過ちを犯しているかということをよくご存知です。その私たちを憐れみ、私たちが言葉で正しいことを言うだけではなく、本当にあなたの御心にかなう生き方をすることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の402番を歌います。 どうぞお座りください。